はい、始まりました。大人の夢語り案内人の西がお送りする夢から夢へ結び広がる夢ラジオ。この番組は毎回素敵な夢や思いを持った方に出演いただき、その方の夢と思いを深掘りしていく番組です。そしてこの番組はスタンド FM、 Spotify、 Amazon Music、 Podcast などでも配信しております。はい、それでは本日の夢語りさんはですね、長野県初ですね。今まで関東方面であったりとか、あと沖縄、それから南米チリはあったんですけれども、今回は長野県からお越しいただきました。それでは早速登場していただきましょう。立花さんです、どうぞ。
こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは、今日はよろしくお願いします。
います。
今立花さんのお住まいの周り、長野県は雪、そもそも雪って今ってどうなんですか？
雪はね、3月は降ったんですよ。3月22日が最後でしたけど、
はいはい、
そう、今年は割とダラダラ降っておりました。
お住まいの方とか結構積もったらもう、何ですか、その何メートルみたいな感じ？
いや、もうね、名古屋と近いので割とすぐ溶けてしまう。暖かいんですね、なので、上の方、長野市とか松本市とか多いと思うんですけど、飯田市はあの暖かいので、多分あの太陽が出てしまえば溶けてしまいます。
そんな感じだとあれですね、自分のいる滋賀県も降って積もってもやっぱ太陽昇るとすぐに溶けて、もうあの車なんかスタッドレスいらないかなって思うぐらい、もうすぐに道路も乾いちゃうというか、べしゃべしゃというか、
スタッドレスは変えるわけですか、やっぱり滋賀県？
そうですね、滋賀県も、大津とか京都に近いところなんかは買えない人もいるみたいですけれども、基本的に多分滋賀はね、買えると思います。
あ、そう、意外、もう全然買えないイメージです。
いや、でも最近は本当ね、もう買えなくてもいいかなと思って、
本当に
去年だったかな、買えなかったんですよ、タイヤを。買えなかったら、去年かな、一昨年からめちゃくちゃ吹雪いた時あるじゃないですか、もう大寒波が来た時、
はい、
あの時に大寒波の中ノーマルタイヤで帰りましたからね。
命がけです。
めっちゃ怖かったですあの時は。まあ、たまにそういうことがあるので、やっぱ変えとかなきゃなって思ったりしますね。
そうですよね。
それでは、立花さんの自己紹介の方、今ね、その活動されている内容とかを聞いているリスナーさんに向けて、はい、ぜひちょっとお願いしたいなと思います。
はい、立花直美と申します。長野県飯田市に住んでおりますが、出身は北海道旭川市です。なので、はい、雪には強いし寒さにも強いんですけど、やっぱり違う土地へお嫁に来て、もう25年6年くらい経つんですけど、同じ日本でこんなに違うかというぐらい、カルチャーショックがかなりありまして、
はい、
割と長野県は真面目な国でございました。まあ、そうでね、北海道と長野県と同じくらいの歴史になりましたけど、
はい、
今はもう、今まで営業の仕事をずっとしてたんですよね、10年くらい、で40代の時に書道教室を開くんですけど、子供たちのために習字を教えたいと思って、で開いたはいいんですけど、大人がいっぱい来る。
子供ではなくて、
そう、子供に教えたかったんだけど、大人ばっかり来るっていう現状もありつつ、でも売り上げを作んなきゃいけないので断りませんでしたが、で今年で9年目なんですよね。まあ、9年やりつつ、本業は実は営業コンサルタントをしているので、私はまあ営業コンサルタントのアドバイザーとして仕事をしているんですが、4月の17日に本が出まして、やっぱり企業スタートの人がクライアントさんで多いもんですから、まあ、普段喋ってることをやっぱり音だと消えてしまうので本に残ると思って、1年かけて出来上がったみたいな。
おお、素晴らしい。
で、今回、朝出版さんで出していただいて、小さな起業のすすめというかわいい本を作っていただきまして、また見ていただけたらなって思います。で、今年のね、5月17日は、カフェレストランをオープンするって、はい、ちょっと今年は忙しい年
忙
で
しいですね。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。いや、もう書籍も出され、カフェもね、これ
ね。
からしながら書道教室でもマルチに活躍されている立花さんの、ではこれから早速、夢を深掘りしていこうかなと思うんですけれども、まずはですね、まあ、幼少期の頃の夢ですね。もう皆さん聞くと、覚えてないわーって言われる方結構多いんですけど、結構じっくり遡っていくと、まあ、4、5歳、もしくは5、6歳ぐらい、保育園で今で言う年長、年中さんぐらいになると、なんとなくぼんやりこう思い出される方がいるんですけれども、立花さん、実際その頃ってどうでしたか？
私はね、保育園の時だったと思いますけど、婦人警官になりたいと思っていて、今、婦人警官って言わないですよね、警察官だと思います
今もう普通に警察官ですよね。
けど。婦人警官、多分ね、保育園か小学校1年生の時だったと思います。
それは何かきっかけがあったんですか？
多分、おばさん、うちのおばさんがですね、その、おばさんのおすすめだったんじゃないかな。そのね、婦人警官の良さをね、結構語ってた思い出があります。で、将来の夢のところに、まあ1年生も2年生も3年生もなんか文集みたいの作るじゃないですか。その時にね、婦人警官って書いてあるんですよ、やっぱり。なんか、人の言うことを聞いて偉いなと思いましたよ。
でも、よっぽどですよね、その、ね、1年生、2年生、3年生、その文集とかに、婦人警官に私はなりたいって書くっていういの
や、
は。
本当、だからきっと憧れてたんだと思う。制服もかっこいいし、警察官っていう仕事がとてもかっこよく思えたんだと思う。ね、意外、全然違うことやってるけどね。
今考えて全然ね、もう180度違うお仕事ついてますけれども、その婦人警、まあ、小学校、まあ、3年生、まあ、中学年ぐらいまではね、その婦人警官になりたいっていう夢をこう描いていて、まあ、じゃあ高学年になってくると、まだなんかこうね、習い事であったりとか、まあ、いろいろちょっと環境がね、変わってくると思うんですけれども、その頃とかはどうでしたか？
私多分しばらくその警察官の夢は持っていて、そっから保育園の先生になりたいって変わったのが多分高学年ももっとあと中学生ぐらいの時かもしれません。もしかしたら保育園の先生になりたいが中学生ぐらいだっ
中
た
学生ぐらい。
んですよね。
その変わったきっかけみたいなのは、またなんか周りの家族とか、あれですか？
違うの、警
ま
察
たそ、
官、ね、昔ね、身長の基準があったんですよ、警察官って。
へえ。
150何センチ以上だったの。女子は153センチ以上、体重は何キロ以上って書いてあって、身長が足りないわけですよ、要は。で、私ね、小学校6年生から身長変わってないんですけど、146センチか7センチなんですけど、あ、無理かもしれないって思 い
なる
始
ほ
め
ど、な
た
る
時
ほ
期
ど。
だと思います。身長はもうどうしようもないですよね。だから勝手に諦めたわけじゃないけど、中学入っても高校入っても多分その基準みたいのを調べてたと思いますけど、そうなんですよね。だから警察官と自衛隊身長の基準があったんです、昔。
そうなんですね。初めて知りました、その基準があるって。なんか、基準で言えば、なんか相撲力士なんかは175かなんかね、
頭ね、伸ばしてた人いましたよね。
じゃないとあかんっていうのは、なんか相撲の中ではそういうのあったんです。警察官とか、そんな身長制限っていうか、その当時はあったんですね。今もですかね。
今ないと思う。
今はもうないね。
昔だから細くてガリガリな人もダメでしたよ、体重が。
へえ。
確か。
すごいですね。なんか、うん、
なんか小さいからダメなんだなってどっかで諦めてた気がする。
うーん、
だからほら努力してもダメなところだから
確かにもうそこはね
そうだな、なんかそんな記憶はあります、うっすら。
まあそういったことちょっとこう、もう現実でその夢が叶えられないってなって、うん、まあその今度保育士さんっていうか、
そう保育士さんになりたくて、
うん、
短大に行きたかったんですよ。
はいはい。
だから一生懸命勉強した気がします。で、高校受験の時に、
うん、
中学生の時に家庭教師をつけてくれたんですよ、うちの母が。
おう。
で、でもやっぱりね、そんな時から一生懸命やっても知れてますから。
うん。
多分焼け石に水だと思うんですけど。それでも、ギリギリ、高校、公立の高校が受かって、
はい、
でもね商業高校だったんですよ、受けたところが。
おうおう、商業。
うん、で商業高校っていうともう就職の道なので、
確かに就
職するか、うんうん、まあそのまま勉強してもちろん大学とか専門学校にいるんですけど、うんうん、テスト、そうだね、3年間だからテストの成績がやっぱり悪いわけですよ、私。無理やり入った高校なので、うんうん、席について入ってるから。
なるほど。
でもね、うん、アルバイトとかもしてて、やっぱりテストの点数が悪くて、
うんうんうん、
大学は推薦枠が取れなくて、本当に試験で受けなくちゃいけないって言われて、
うんうん、
で、どっか諦めた気がします。
なるほど、
うん、就職しようって思ったんだと思う、うん、
そこからまあこう、うん、保育士の道は諦められて、うん、まあ就職されて、
そうそう事務員、まあやっぱ商業高校なんで事務員、うん、事務職が多いんですよ、
うんうんうん
うん、で旭川に自衛隊の大きなところがあるんですけど、うん、陸上自衛隊のね、でそこの事務職を受けるといいよってまたおばさんに言われたんですよね。母とかじゃなくておばさんの影響力
強いんです、うんうん、おばさん強いですね。なんか父親母よりもおばさんしか出てきてない。
もうね、父母は安定した職業についてほしい人ですから、安定したとこならどこでもいいっていう考えなのね、
うんうんうんうん、
女子は事務職よって思ってるのがうちの母なんで、だから商業高校に入って喜んでたのも母だし、
うん、もうこれでこの子は将来どっかの事務職で安泰だみたいな。
そうそう、ほいでおばさんがまあ事務だったらね、自衛隊の事務はやっぱり安定してるから公務員だしいいんじゃないって言って、うん、でやっぱりね、うん、身長制限があるんですよ、事務職も、13センチだったんですよ。
何なんすかそれ。
結局ね、借り出されるんでしょうね、事務員も何かあった時は、
うんうん、
自衛隊員として。
あーなるほど、う
ん、使われるんだと思いました。今違うと思いますけど、
うん、今はもう完全事務は事務方でだったんですよね。
ね、だからね、あ、身長が足りないと思って、
うん、
公務員の道も選ばず、普通の、うん、本当普通の事務員になりました。木材会社。
なるほど、まあね、なんかもう本当にこう身長っていう一つの、
うん、
もうね、どう抗っても仕方のない壁が、
うん、そうそう、だから諦めやすかったですよね。まあそこまで強い夢じゃなかったかもしれませんけど、言われてるやつなんで。
まあ、でもそんな中でこう、まあね、一般の企業さんにこう働きに行かれて、まあ、その中でなんか将来こうしたいな、うん、したいなとか、そういう時に思い描いた夢とか思いっていうのはあったんですか？
まあね、私本当にそこら辺なくて、うん、母親に20歳ぐらいの時から結婚しなさいっていうことを本当に言われてまして、
うん、
で母親が20歳の時に結婚したもんだから。あ、
早いんです。
そう、だから早く結婚しなさいってことを言われてたの、
うんうん、
でも相手もいないしその気もないもんだから、
うんうん、
まあもう聞き流してましたけど、
うんうん、
だからとりあえず、うん、なんだろう、本当仕事しかしてなかった気がします。
うん、
うん、 夢も抱いてないよ。今みたいに書道教室っていうか、自分で何かをやろうっていう人ではなかったです。
おお。
使われた方がいいよって母のやっぱ教えなんで。母親は美容師なんですけど、
美容師さん。
美容師さんなの。でもね、自分で店を開く人じゃなかったんで、
じゃあもうどこかに勤めている状
そう
態
なんです
で。
よ。だからね、店なんか持つもんじゃないし、どこかに勤めるものって思ってるんですよ、うちの母は。それが一番、いい道だと思い込んでるんで、ね、高校と言われてましたよ、
あ、そ
私。
うなんですか。
使われなさいって。
なんかそれもまあ多分お母さんがこう生きてきた中のまあ時代背景というかねもあったりとか、逆にお父さんの方はどうだったんですか？
お父さんは何も言ってなかった気がする。でも、どっか事務職で勤めた時に、えらく私、怒られることばっかりあるもんですから、なんか毎回仕事で怒られるって言って、嫌われてるんかしらんって言って、相談したのがお父さんだったんだけど、お父さんもなんか、まあ、怒られてるうちが花だから、怒られなくなったら終わりだって。って言われたんで、あ、そうなんだって思って、あ、構われてるんだって思って、ちょっと勇気をもらった思い出があります。
なるほど。まあ、昔からね、怒られるうちがね、花だよっていうね、言葉がね、あるように。
ね。
ね。え、じゃあ、まあ、そういう時代をこう、ね、20代から過ごされてきて、で、今はね、その書道教室を、まあ、長野県でしながら、その前にそのコンサルのね、企業コンサルのお仕事っていうので、そこにこう、たどり着いたきっかけっていうか、ポイントになったことっていうのは、
26で長野県お嫁に来て、すぐに営業の仕事に就くんですけど、で、営業、なんで営業だったかっていうと、一番稼げる仕事だったんです。長野県に来た時に、なんかお給料がすごく安かったんですよ。で、同じ8時間働くのに、なんかすごく事務職が安かったの。で、あ、事務はもういいやって思って、もっと、同じ8時間でもっともらえるとこないのかなって調べたら営業だったんですよ。で、営業やってみようって思ってハマったの。すごく面白くて、すごい稼げて面白かったんで、40まで頑張ったわけ。で、まあ楽しかったから辞める気もなかったんですけど、途中でね、なんか気づくんですよね。このままでいいのかなみたいな。このまま働き続けるのも楽しいけど、朝から晩まで家にいないわけですよね、仕事をしてて。で、夫ももちろん朝から晩まで働いて、せっかくその26歳で家を建てたのに、家にずっといるのはうちの猫ちゃんしかいないわけ。で、もったいなくないって思って、せっかく建てた家
確かに
に。
もう箱だけがあって猫だけがずっといるっていう。
なんか寝に帰ってきてるみたいだなって思って、急になんか我に返ったというか、あ、なんか自分で何かをやってみたいって急に思い立ったの。41歳の時だったと思います。で、仕事辞めたんですよ。それで営業のことだったら教えれるから、営業コンサルタントでやってた。
ああ、なるほど。
ちんたらちんたらやっておりました。
まあ、そこからの、今度はね、その書道教室、今。
そうだ。本当、意外ですよね。
意外ですよね、全然違う。ね、もう一番最初は本当にこう、婦人警官になりたいから、ね、その保育士になりたいからの、自衛隊の事務員行ったらいいよっていう強いおばさんが出て一言があったけど、身長制限で一般企業に就職しので、結婚して長野に来て営業にどはまりして、で我に返って
やめてね。
て、すごいですね。
本当に、だからね、書道を教えようなんて今まで一回も思ったことないんですよ。書道は5歳から12歳までしかやってないんですよ。
そうなんですか。
で、6年生の時に、ちょうど銃弾の、その症状が出て、出てきたというか、銃弾を取ったので、子供には教えれる。子供に教えてる程度の資格は持ってるんだけど、教えようっていう気はなかったよね。母親もびっくりしてましたよ。
あ、そうなんですね。
なんで書道教室やるの？って言われました。やっぱり。
確かに今まで全然違うことをっていうかやってきてて、いきなり書道教室でやるみたいになったら確かに驚きですよね。
そう。だから全部道具も捨てちゃったよって言われて、実家にもないわけですよ。筆一本残ってないわけ。
もう全部一から揃えなきゃいけないみたいな。
そう、だから、とりあえずやってみようって思ったのは人に言われたからなんですよ。それね、商工会議所にの人に言われたからなんですけど、言い出しってビジネスプランコンペって言って、初めて起業する人に、そういうビジネスプランコンペティションっていう大会があって、1位が300万もらえるとかいうのがあるんですよね。で、それの第2回目の募集があったんですよ。で、それに私、物を売るのが好きだから、インターネットで物を売ろうと思って、パソコンで通販の構築を作ってたわけ。で、通販で何か物を売るっていうところまで作ったんで、じゃあ、飯田市のそのコンペの書類書いて持ってったんですよ。で、商工会議所の人に見てもらってくださいって言って、商工会議所に持ってったら、これじゃない気がするって言われて、これはいつでもできる気がするんだけど、できたら地域の人のためになることの方がいいと思うもんで、飯田市のね、プ
そう
ランのビジネスコンペなん
ですね。
で、何か他にできることありませんかって言われて、で、習字と営業ができますって言って、言ったら、あ、書道教室いいじゃんって言われて、書道教室で作りなよって言われたんですよ。で、なんかパソコンの時代なのに習字なんか習いに来る人いますかって言って、います、います、作ってみてくださいって言って書類作り直したんですよね。で、理念とかもないわけですから、その作れてるやつが、理念は後回しにして、事業計画の数字のとこだけ入れたの。3年計画を立てたんです。で、やっぱりもともと営業マンだったから、数字を入れることが大好きだから、3年の計画を立てた時にスイッチが入ったわけ。あ、これはやらなくちゃいけない。なんで今までやらなかったんだ。
数
そう、
字がすごいで
びっ
す
く
ね。
りしたというか、なんだろう、数字で目覚めたというか、もしかしたら絵に描いた餅かもしれないけど、これを本当になったらすごいことかもしれないって思って、その書類を出したけど、まあ結局通らないんだけど、一次審査で落ちたんだけど、もうそんなことはね、気にしてなくてね、次の日から動いた気がします。場所を決めた気がします。やる場
すご
所を
い。
探してチラシを作ったのを覚えて
すごいっすね。行動力、もうスイッチ入ったら。
そうそうそう、もう本当にね、まっしぐらだったよ。1年間はやっぱ一生懸命やったよね。人を集めなきゃと思って。一生懸命で覚えてませんけど。
もう無我夢中で言ってるから、もう記憶にも残らないみたいな。
だから今は多分その計画通りにはなってる気がします、本当に。だから計画立てるって大事だなって思いました。
すごいですね。なんかそのね、もう過去のそういった営業とかいろんな経験値が今のこの書道教室をするにこうね、すべて生かされてるってことですよね。
本当、だからきっと修行をさせていただいてたんじゃないかなって思いました。
いやー、すごいっす。素晴らしいです。では、そろそろこの、夢語りのお時間に参りたいなと思うんですけれども、まあそんなね、こういろんなもうほんまにこうストーリーがある立花さんなんですけれども、まあ手元に夢色紙があると思うんですけども、そこにこう今の思いとか夢をね書いていただいてると思うんですけど、それ何て書いたかちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。
笑顔の人を増やすです。
笑顔の人を増やす。いやもう立花さんめっちゃいい笑顔ですもんね。なんかもう見てるだけで笑顔に癒されるというか。 思います。ではその笑顔の、ね、人を増やすという夢思いのスピーチをではこれからよろしくお願いいたします。
はい、はい、私の夢は笑顔の人を増やすということです。今までやっぱり生きてきた中で、多分好きなことをやって生きてきたこの52年間だったなって思いますけど、すごく振り返ってみると、楽しいことをやっぱり選んでいるので、笑っていることが多かったなって感じました。で、おじいちゃんおばあちゃんの教えから、笑顔でいることの大切さを小さい頃から言われて育ってきているので、特におばあちゃんからは、女は笑ってないとダメよって言われて、美人は笑わなくてもいいかもしれないけど、ブスな子ほど笑ってなさいっていうのを言われたのを、心に留めて毎日生きてきたような気がします。で、今回、9年目を迎えた書道教室を振り返ったときに、やっぱり子供たちを笑顔にしたいと思って、この9年やってきたんじゃないかなって、思いました。で、こういうチャンスをいただいて夢を語るっていうことはあまり日頃ないんですけども、うちのおじいちゃんがよく言うんですけども、言っていたんですよね。もう亡くなってるので言っていたんですけど、とても良い時代に生まれて、何でも思えば叶うような時代に生まれているのに、好きなことをやらないのはおかしいよっていうことをよく言っていたのを思い出すんですが、やっぱり夢じゃなくて現実にしていかなくちゃいけないと思って、日々過ごしていますが、なかなか現実すぎて周りを見ると笑顔の人が少なかったりするので、なんとか私と関わっている人だけでも毎日が楽しい、この人と一緒にいると楽しいって思えるような毎日になってほしいなって思いながら語ったり、一緒にお食事をしたりっていうこともやっています。書道教室も、営業コンサルタントも関わってくれている人がたくさんいますけれども、もっと一人でも多く笑顔の人を作っていきたいと思って、これからも長いこと続けていきたいなって思います。これが私の生きる道。あなたの夢は何ですか？
はい、素敵なスピーチありがとうございました。いやもうなんか聞いてて、立花さんのその笑顔の原点っていうか、もうおじいちゃんおばあちゃんなんですね。もう
そうですね、やっぱり影響力がすごくありました。
いやなんか自分も祖母、まあ兄が障害者で、その両親がやっぱ兄の方に行ってたので、自分は祖母に育てられたんで、まあおじいちゃんはいなかったんですけど、もう戦死してたので、だから祖母の影響ってやっぱ大きかったですね。
大きいですよね。また大きな心で包んでくれるじゃないですか。父母とはまた違う愛の深さがあるなって思って、それが本当に伝わりますよね。孫の私にはとても伝わる。本当にだから、おばあちゃんはいつも笑顔の人だったなってやっぱり思う。
なんか、今ふと頭に出てきたのが、ちびまる子ちゃんの、おじいちゃんとおばあちゃんのなんか優しい人なんだろうなっていうイメージが今、ふわーっと出てきました。
ねえ、やっぱり、大事ですね。こう言われ続けてるって大事だなって今も忘れませんので、多分それが基準になってる気がします。亡くなってはいるけど心の中にはいるんだなみたいな。
あ、そうですね、やっぱその人の言葉のエネルギーってずっとやっぱ自分の胸の中にというか、頭の中にというか残ってますもんね。
残ってるんですよ。 なんか笑顔でいようってみんな言うけど、たまにレジの人とかも、いつも笑顔で頑張りますって書いてるけど、全然笑顔じゃない人もいるんで、
います、確
頑張って、笑顔だけでもって思うんだけど、仕事はできなくてもいいから、笑ってればいいのにと思うんですけど、やっぱり一生懸命が顔に出ちゃうね。
もう忙しい時間帯とかね、もうレ ジ必死にね、も
ね。
うやってて、ちょっとこう余裕が出てくると笑顔とかね。
そうなんですよ。割と日本人は笑ってないかもしれないですね。海外の方はもう本当に初対面から笑ってくださる方が多いので、日本は真面目なんだなって思います。
ねえ、確かに笑顔、真顔というか、ちょっと警戒する顔、表情というかね。笑顔で交流会とかでも、まあね、なんか営業スマイルじゃないですけど。
いや、本当に、自分から笑うと、うちは友達が言ってたんですけど、なんでじゃあ海外の人がね、先に笑顔が出るかっていうと、私は安心ですよっていうことを伝えてるんですって。
ああ、なるほど。
そう言ってました。私は安心ですよ。だから安心してくださいみたいな感じが、一番最初の初対面で出す笑顔の理由だそうですよね。だから
なる
きっ
ほど。
と日本は平和すぎてね、そう、安心感だらけだから。
確かに。よくも悪くもそうですね。
そう、ああ、こんなに国が違うとこうも違うのかなって思いますけど、自分が笑顔で接すると、やっぱり映る気がする。相手も笑顔になってくれる気がします。
そうですね。やっぱ笑顔って伝染するというか、なんかもう子供たちなんか特にそうですね。もうニコニコしたらみんなニコニコするし、でも一人が怖い顔でギャーってなったら、みんながもうなんかギャーってなるし、
保育園なんか笑ってる子しかいないから
い
ね。
ないですね。確かにそうです
あり
ね。
がたいです。
いや、でも本当、夢のスピーチをこう聞かせていただいて、ああ、笑顔って大事だなって思ったし、やっぱし、おじいちゃん、おばあちゃんたちが生きてた時代って、今の日本と違って、ものが本当に豊かではない、ものがない代わりに、でも心は豊かだったんだろうなって思いましたね。
本当に。
ないから、ものがないからこそ、ね、あるものでとか、つながりであるとか、目に見えないところを、本当にこう、日本人としてっていうところを、大事にしてきたからこそ、その言葉がね、ずっとこう自分たちの記憶に残るというか、胸に残ってるんだろうなって、すっごい思いました。
見えますね。
でも本当にこう、夢語りのこれなんかでも、本当にいろんな方が多分聞いていただいてて、もうそれぞれがまあいろんな捉え方は多分すると思うんですけれども、もう本当にこの言葉っていうね、特にこのラジオの場合は言葉で伝えているっていうところがありますので、まあ、スピーチでね、こうすごい素敵な思いも伝えていただいたんですけれども、改めて最後ちょっともう番組も後半ですので、リスナーさんに向けてなんかこうお伝えしたいメッセージとかあればぜひお願いいたします。
そうですね。もう本当に豊かな日本ですから、好きなことを、やってほしいし、今日一日を本当に、全うしてほしいというか、明日がないと思って、明日あるんだけどね。あるんだけど、本当に今日をマックスで笑って過ごせる選択をしてほしいと思います。そういうふうに自分が生きてきて、多分、思うようになってきているから、そういうふうに生きることを努力すると、多分、笑顔の毎日が増えるんじゃないかなって思いました。
いや、もう素敵なメッセージ。本当にそうですね。まあ、明日ある、まあ、来るのが当たり前っていうかね、保証されているようで保証実はされてないっていう。だからこそ今、この瞬間を最高の笑顔で、ね、生きる選択をするっていうのは本当大事なメッセージだと思います。いや、素敵なメッセージありがとうございました。
ありがとうございます。
本日は、長野県から、 お仕事ってこれ書道家でいいんですかね。
はい、書道
家。今ふと思ったらどう紹介しようと思う。
ね、ね、何屋さんかもう分かりませんが、書道家でお
願いします。書道家で、はい。はい、改めまして。では本日は長野県から書道家の立花さんに出演いただきました。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では次回もまた皆さんお楽しみに。
はい。はい。